こんばんは、高野です。
こんばんは、丸本です。
今回は寄生獣完結編です。
寄生獣完結編、斬新な発想で人気を博した岩脇仁の同盟コミックをオールウェイズ三丁目の夕日シリーズの山崎隆監督が二部作として映像化した SF アクションの完結編。空から飛来した謎の生物を右手に宿してしまった少年泉真一と同じく謎の生物に寄生され脳を支配されたパラサイトや彼らを取り巻く人間たちが繰り広げる物語が綴られるということでございます。
はい、はい、でお便りは
ゼロでございます。
これ前のやつってことですか。
前どうだったっけ。来てたような気はするね。
来てたっけ、
うん、来てたっけ。来てなかったっけ。
何だ、
してなかったか。
割と誰も見てないから。でも大ヒットだよ。
いや満席でしたよ、僕が行った時に。いやそれでまあお便り来てないんで、まあ言うても2部作の2部作目なんで。
ちなみにあれですよね、あの前作は丸本さんが大絶賛というか、
あの山崎隆監督の映画の中ではベスト、うんそういう評価を下
して、まあ、割とというかかなり褒め、はい、論調ではありましたよね。
まあそれまでのね、そのヤマトとかいろいろ反動もあったっていうのもあるけど、まあ何が良かったかって、うん、まあこうぶっちゃけて、まあ前回も言ったからそうだけど、まだ寄生獣っていう原作のストーリーの力強さがもう絶対的に強いと、うん、なので、うん、下手なことをしなければまずお話としては面白いはずなんですよ、うんうん、でそこに山崎監督が余計な要素を、泣きの要素ね、うん、言っちゃえばを入れなかったと、うん、まあ、映像的にも割と抑えたと思うんで、うん、で、もう一点はそのまずこの寄生獣っていう話が全原作が出た時は10巻かな、うん、全10巻なんだけど、それを非常にうまく、まとめてたと、うん、だらだらやるとかはしょりすぎとかではなく、その2時間の映画として非常にまとまっていたと、うん、まあ、これは脚本家の
小沢、
はい、の、うん、力も、まあ、あると思いますけど、というもろもろのトータルで山崎映画ベストという評価を下したわけですね、うん、
はい
はい、その僕の、まあ、感想はちょっと後ほどということで、うん、まず結論から言うね、結論から言うと、今俺が褒めたところ、うん、の要素が、残念ながら今回引き継がれてなかったんですね。
ああ、なるほど。
もちろん寄生獣なので、うん、寄生獣というその根っこにある話の素晴らしさはあるんですけど、うんうんうん、今回はねちょっとそれを、終わらせようと、ちゃんとね、ちゃんと終わらせようとした結果、うん、やっぱり2時間じゃ、うん、足りなかったりとか、うん、ちょっと変だねっていうところが多く出てしまったかなという感じです、うん、だから今までの山崎監督の映画のトーンみたいに、うん、もうこれ最低とかさということでは決してないんだけど、どうしても1作目が非常に良かっただけに、うん、まあ言ってしまえば駆け足な感じ、うんうん、であと、うん、
まあ、まとまえきれなかった、
はい、あと泣きの要素じゃないんだけど、なんかしゃらくせえ感じの要素も足されつつ、
山崎さんの色がちょっと、
はい、ちょっと出ちゃったなっていう感じですかね、うんうんうん、まあどうぞ高野さん。
いやだからそこはちょっと前回俺もちょっと予想してたというかさ、
はい、
前回も言ってたけどさ、
はい、
言ってもやっぱ泣きどころは後半の方が
多いから
、上手になっちゃうから予断は許せないよって言ってたのはまあまあ予想通りというか、うん、まあまあこうなんでしょうねっていうような感じではあって、うん、ただ感想はナイス。
あれないの？
ないんだけど。
ないってどういうこと？
あ、1個だけあった。うん、あ、2個あった。
うんうん。いや、これまずないっていうのはどういうこと？
ないんだ。それもちょっとまだ含めた後で言う。
あ、はいはいはいはい。
1個目の感想。
はい、はい。
ピエール滝出てくるじゃないですか。また。またね。
はい。
俺てっきりピエールちゃん出てきた時は
ジョーかなと思ったんだよね。
あーなるほど、
はいはいはい、
僕ね、
まあまあまあちょっとそれにしては俺は悪人のイメージがつきすぎてるからな。
あ、もともと
凶悪のイメージ。
だって最初は走ってるだけじゃん。
ダメだ、俺もう笑ってるピエール滝がもうダメ、怖いもん。
でも顔なんか情っぽくね。
まあ顔は情っぽい、ね、造形はね。
だから結局違ったんだけど、うん、首というか顎からかなと思ったら右は違ったのねっていう、ざっくり端折られたのねっていうのと、あと前回も言ったんだけど、うん、ヒロイン
橋本愛さん、
橋本愛のリアリティがね、寄生生物よりないんですよ。
あれ人間なのに。
なんかあいつさ、いや前はさ、うん、それを言っちゃおしめよみたいな感じで丸山さんにも言われたけどさ、うん、今回結構さより色濃くない？
いやね、それはそれこそ橋本愛さんのせいというよりは寄生獣という話をやっぱ終わらせようとした結果だと思うけど、
いやっていうかやっぱ橋本愛みたいな美少女が、うん、新一っていうさ、うん、うだつ上がらないやつに無条件で好意を寄せて、うん、無条件で体を許すとかさ、しかもなんていうのかな、自分に全く理もない、いわゆるね、そのイケメン、まあなんだっけ、染谷翔太がイケメンだから好きとかだったら別だけど、うん、そんなかっこいいわけでもないやつに好意を寄せてるのはまだわかるやつ別だけど、うん、あそこまでさ無条件で何でもヒロインがこうやってくるっつうのが、
うん、やってくる、まさに文字通りやってくるからね。
なんかリアリティが本当ないんですよ、
うんうんうん、
虫の方がよっぽどいそうですよ橋本愛に比べて、
ほうほうほう
っていうのはね、前回すごい漫画全般そうだよねって話したけど、うん、やっぱ今回の作品自体がやっぱその色が濃いんだよ、きっと。それを俺は前回感じたんだよね。
これ映画の寄生獣ってこと？
そうそうそう、今回のその橋本愛の
役どころの
無条件っぷりがやっぱね、気になるぐらい無条件すぎるというか、うんうん、いないでしょさすがにこんなのって。いや、まあ、確かに、ね、うん、右手がね変形する人間はいるかもしれないけど、
あ、それはいるかもしれない。
でもこんな女はいないよねっていうぐらい、
あ、同列なんだ、ミニーと。
ミニーよりもリアリティがないんだよね、あの女。
あの女つっちゃった
よ。じゃない？
いや、まあ、わかるけど、もうこれ前の繰り返しになるけど、そこはそんな別に重要じゃなくないっていう。
いや、重要だよ、だって。ドラマの登場人物っていうのはリアリティがなきゃいけないんだから。
いや、まあまあ、わかるけど。
そこね、勝手に置いていいですとら、うん、じゃあ別に他のリアリティの噂もじゃあ一生突っ込むなよって話になるからね。うん、
これ完全にさ、一作目とリピートだよ、話が。
いや、だけど今回よりそれが色濃いんだよ。
うんうんうん、
浅野忠信はいるかもしれないけど橋本愛はいないよねっていうさ、あのなんか鉄砲の弾をさ腕を縦に変形させてさ、はい、防げるやつは、まあ、もしかしたらいるかもしれないけど、
お前のリアリティラインどこにあるんだ、
橋本愛はいないよねっていう、あんなやついないよねっていうのが、だってなんでかっていうと、そこがだって日常の部分なんだもん、この作品だと。
そうだね、
そこがリアリティないっていうのはやっぱ致命的だと思うよ。
うーん、
いや、ゆうきさん、前もさんもさ、どっから覚えてきたんだけどさ、うん、ファンタジーを作るのでさ、うん、フィクション部分、嘘の部分は一つしか許容できないと。
そうだね、嘘に嘘重ねられると冷めちゃう
っていうのがあるんじゃない、うん、で今回寄生獣っていうのは、寄生生物っていうのはその、まあ、フィクションって大嘘の部分になるわけですよ、はい、うん、その大嘘を乗っける土台の日常の部分が、うん、超ファンタジーなわけね。
その橋本愛という
存在
によって、
橋本愛というファンタジーなわけ、
ね、ちょっといい風に言うんじゃねえよ。
だからさ、うん、それによって、うん、この世界全部が、うん、なんか意味あるんですよ、この話っていう
のが。どうでもよくなっちゃうっていうことね、
うん、っていうのがね、うん、ある橋本愛ある、
はい。
で、あと感想ないっていうのが一個あるのは、 なんつうの、まあ、言ってもさ、そんな悪くないじゃん。
そんな悪くはないよ。そんな悪くはない。そこはもう最低限ある
。それと合わせて、寄生獣のね、あの、今回のやつ見た時の予告で、
うん、
ついにあれを見たんですよ、あの、進撃の巨人の。
あー、あの、の予告。
見ました、は
い、見たよ。
なんかさ、どう思いました？
いや、俺まだあの段階でちょっと判断できない。
あ、そう、うん。僕はですね、予告の段階でがっかりしたというか。あ、本当？
いや、まだでもそんなにさ、はっきりは見せてないじゃない。
あ、そう。いや、俺見たら結構はっきり見てたんです
よ。本当？
まあまあ。
それは
段階で
がっかり、今言ってるがっかりというのはその特撮部分のことですか？
全部全部
全部。
いや、だってそもそもさ、まあそれはもう企画聞いた時は分かったけど、
うん、
エレンとかさ、
うん、
いう名前のやつらなのに全日本人とかさ、
うん、
その時点でちょっともうあれじゃん、
うんうんうん、
石原さとみのあのメガネの人の役とかさ、
はいはい、
ちょっとあれじゃんでかつあの巨人もさ、もろお絵描きの巨人がさ、わーっていうのもさ、あーっていうので、
うん、
まあまあまあまあまあ予想したけど、やっぱり予想通りがっかりしたなっていう感じだったわけね、うん、
はいはい、
でそんで今回寄生獣見てさ、
はい、
ちょっと思ったのが、
お、
まあ、これも今更の話なんだけど、
はい、
漫画を映画化するっていうのはまあ日本の流行りですよね。
そうですね、今もう多いですね。
それってなんか意味あんのっていうのが、
うん、
すっげえ感じちゃったっていうか。
意味あんの？
何の意味があるんですかね。
あ、いわゆるあれですか、誰得っていうことをね、
うんうん、思いません？
いや、それはすっげえ思う
ね。え、
うん、
なんか少しでも意味あんのっていうのがさ、で今回の寄生獣も別に悪くないけど、
うんうん、
寄生獣を実写化することになんか意味あんのっていうのがすげえしちゃったわけ。
なるほど。
いや、てか、あの、例えばデビルマンとかさ、
はい、
そうだ、ひどい形になったっていうのは、うん、ほらやっぱりそんなアニメを、あ、漫画を実写化なんかするもんじゃないよっていうふうに言えるのある意味ね、
はいはい、
言えたんだけど、今回の寄生獣は別に悪くない感じで出来上がってんだけど、うん、だからこそ一層じゃあ実写化する意味あるんだアニメ化意味があると思うね。漫画のアニメ化意味があると思うんだよ、
うん、
だけど漫画の実写化ってなんか意味あるんですかっていう、なんか意味あるんですかね。
いや、それ、まあ、難しいね。本当に誰得だっていう企画多いからね。
ただアメコミの実写化意味があると思うんだよね。
ほうほうほう。
アイアンマンとかは実写化してくれたことで、
うん、
すごい良かったというかさ、
うん、
むしろアニメとか漫画、まあ興味ないもんね、むしろね。あの実写化されてるあのトニー・スタークとかが見たいから、
うん、なるほど。そしたらまあ一応意味を探すとすれば、その実際に動く巨人なりパラサイトなりを見たいという欲求なんじゃないの。
だそれだったらさ、アニメでよくね。
いやいやいや、実写で。
だって実写じゃないじゃん。
いやいや、実写で。アイアンマンも実写じゃないじゃん。
いや、だけどアイアンマンはトニー・スタークが本物でしょ。でアイアンマンのスーツも本物じゃない。
うん。いや、だって染谷君も本物だし、あのパペットモペットのも本物だよ。
あれ CG じゃん。
いや CG もあるし、 CG じゃないところもあるじゃん。
いやでも、いやそれ思うのが、うん、進撃の巨人はもろ CG なわけですよ。
うんうんうん。
で寄生獣ももろ CG じゃん。
まあほとんどは CG だよね。
だからさ、
うん、
じゃあアニメでよくね。しかもむしろアニメの方よくねっていうかさ。
てかアニメ化されたよね。
されてる。
されてるされてる。そういえば。
それでよくね。いやだってさ、アニメだったらリアリティ気にしたっていいじゃん。
アニメ、
アニメだから、絵だから、うん、CG ってさ、CG のクオリティが気になっちゃうじゃない。
気になるね。まあこれは前回もね話したとこだけど、
うん、だったらアニメの方がむしろ全然、アニメの方っていうかアニメ化は意味あると思うんだよね、
うんうん、今回はその可もなく不可もない実写化によってそれがより浮き彫りにされたということね、う
ん
う
ん、まあ、今まではさ、なんつうの、いや、まあ、ヤマトにしてもそうだけどさ、俺見てないけど、
うん、
ひどいじゃんってガッチャマンにしてもね、
はいはい、
ひどいじゃんって言うから、いや、それはひどいの分かってるよ、
うん、
っていうのがあるから別に何も感じなかったけど、
うん、
別に悪くなく出来上がったとしても、
うん、
あまり意義を感じないっていうんですかね。あれ、俺これなんで見てんのかなっていうかさ、っていう気はすごいしちゃって、
うん、
そのアニメの実写化って何の意味があるのか
そんな聞かれても困るけど、
いや、
まあ、確かにね、確かに、いや、もうもろに進撃の巨人なんてそういうツッコミからみんな入ってたからね。
なんか1ミリでも意味があるならさいいんだけど、なんか1ミリでも意味あります？まあ、まあ、1個だけあるとしたら実写化しましたっていう話題性だけだよね。
まあでもそこが多分企画作る側としては大きいんだと思う。
でそれは売り手の理論、そう理屈だよね。
そうそうそう、おっしゃる通り。
文化としては何か意味がありますかっていうさ、
どうなんだろうね。日本の、まあでも逆に今ほとんどそれじゃん、
うん、いや、
あのドラマにせよさ、
皆さんどうなんですか、漫画を実写化してほしいって思うんですか。
まあかろうじて俺が今すごいそういう人の意見を想像するに、うん、このキャラクターを、まあ、ないかな、実写でやるならこの人が演じたらどうなるんだろうみたいな、実写になったらどう見えるんだろうみたいなのもあるのかな。
見たいですか。
いや俺は見たくない。
今度はちはやふるがさ、
あ、実写化されるね、はい、
なんか意味あるんですかね。
いや、
だったら俺はちはやふるの第3期を早くアニメをやってほしいよ
あ、そっちは見てるのあの原作はすごい次々出るよね。
いや次々も出るんだよ。
え、出るの早くない？
いや結構空いてる空いてる。
本当？
そんな別にさ週2回連載してるわけじゃない
んだから。なんか少女漫画にしたら出るペース早い
な。いやいや、そうだよ、他と一緒だぜ。
本当？
週1なんだからね、それは。
あ、そう、いやいや、そっか、
結構空いてる、俺ちなみに今俺が唯一買ってる漫画の単行本ちはやふるだけだから。
じゃあうちの嫁と同じです。
本当？
はい聞こえる人たちすんじゃねえよ。
あれもやめちゃったもん、あのビリーバットも買うのやめちゃったからさ。
ああ、ビリーバットはね絶対そうなると思ったよ、うんうん、
もうチュアユルだけになっちゃったな、う
ん、あ、ちなみにあのビリーバットってすごいのがさ、うん、あの浦沢さんがさ昔から言われてたのはさ、その話を面白そうに展開する風呂敷を広げるのがうまいっていう人だったじゃん、うんうんうん、ビリーバットってさ風呂敷を広げることが目的の話になってない？
でそれが分かっちゃうっていうかね。
そうそうそうそう、
これ絶対閉じれないよね
いや、だからもう俺突き抜けたと思って浦沢さん。
逆に
逆にすごいなと思った。
だけどさ、違うんだよ、だけど
ただ俺は絶対変わんねえけど。
いや、だけどそうでしょ、うん、いや、なんかそうやって多分良くないと思うのだって、風呂敷広げることのメリットって、うん、これどう閉じるんだろうっていう期待があるのが前提じゃないですか。こんだけ広げるけど、うん、どう閉じてくれんだろうっていう期待があるから見ていくわけだよね。でもさ、閉じないの分かってるのはさ、
いや、だから広げ方だよね。こう広げましたかっていうのを楽しむみたいな。
いや、楽しむの
は分かってる。すごいなと思ったよ。
ファンもいるんだろうけどさ、
うん、
もういや、だから俺も閉じないのが分かっちゃうのはやっぱもう見れないかもだね。
まあまあ、そうだろうね。と思う。
ちはやふるもでも最近ちょっとね、あのね、恋愛の方に行っちゃった。
でもそれ行かざるを得ないですよ、それは。
まあ少女漫画だしね。うん、
あともう高3だし、
別に高3だって別にカルタに打ち込めよ
一応まあだ、どこゴールに、まあ、これちはやふるの話じゃないからさ、あの寄生獣の話に戻しますけど、
ちはやふるは少女漫画でやりながらスラムダンク的なね、こう厚さが良かったんだからね。
わかるよ、
作者も十字架背負ってるし、
あの一回やっちゃったんだっけ。
やっちゃってさ、だから漫画賞を辞退してるから、うん、私は受け取る資格がない、うん、それなんか十字架の背負いっぷりとかも良かったんだけどさなんか最近はちょっとやっぱ色濃い話になっちゃってさ
まあでもそうせざるを得ないよね。だってさ、あの二人がさ何もないままずっとカルタっていうわけにいかない。
ははん、てめえ、神さんが買ってるのは読んで
読んで結構だからストーリーはわかるっていうまあそれちょっと待って、寄生獣の話戻そうよ。
一切百人一首のルールはわからないままだけあの光の語と一緒
だよね。あのそこから語に行かない人っているよね、
うん、全く光の語読んでても全くルールはわかんないんだよね
でもそれでやっぱ作品の力ってすごいよね。
うん、ゴーパチンパチン打ちながらこう掛け合いをするんだけどパチンパチンのルールはよくわかんない
何の話でしたっけ。
月下の騎士もそうだしね。月下の騎士も将棋はわかるけど、その打ち筋がどうすごいか全然わからない
って何が失敗なのかわからないっていう、
おしっこ漏らしたりね、対局中にするのが面白いだけで
いや、あのね ちょっと無理やり寄生獣の話つなげるけど、はい、そういう意味では今回ね、そのまあ、意味あるなしはちょっと今はあの結論出ないというか、あの意味は極論言うとそんなないと思う、
うん、
だけど、まあ、風呂敷をさ閉じる方に頑張っちゃった感じはあるよね。
あ、真面目すぎたのかな。
いや真面目だし、まあなんつうの、その現代風のアレンジを入れるのはいいんだけど、
あとさ、なんつう、絵的にもさ、
うん、
やっぱ前作のあのね、胴体からちぎれるとか、
単純にそうそう、
あのすげえ、あの絵面的な面白さも前の方がね、うん、あったよね。
もう少しシンプルに言うと、グロが少ないんです、
うん、あれは良かったよね。あのピエール滝のあの優勢からのブッダ X みたいなさ、顔だけが
知るよ、スパイダーヘッド、
あれは良かったけどね。
あの敵気持ち悪い感じ、
ね、あれ気持ち悪かったよね。
いや、まあ、あと演出的なというかさ、その尺の問題とね、話の問題もあるんだけど、一番俺問題なのは、そのグロ描写が少ないっていうけど、要は後藤は全然活躍しないわけですよ、
うん、ラスボスね、
はい、あの浅野忠信演じる後藤さんがどんだけ最強の生物なのかっていうのを見せていくのが、まあ寄生獣の醍醐味、最後半に至った醍醐味で、その振りがあるからあのラストが効くわけなんですけど、今回はあの、まああのヤクザのね事務所襲撃はいいとしよう、あの育ち目方式でいいとしよう、あれやるんだったら市役所のバトルはね、ちょっとでもいいから見せてほしかったね。
だから予算なのかな。
いや俺それ真剣に考えたんだけど、少なくともさ、今日本映画界でその山崎さんが VFX をケチるってことはありえないじゃん。
いや山崎さんじゃないよ、ケチんのは
プロデューサー。いやだからその監督がそれをケチるのはありえないじゃん、
うんうん、やれるなら
やるってことだから、ってことは監督以外の問題だろう、
うん、そうだよね、うん、あれは予算削減だと思うよ
って考えると、まあ当たり前だけど失敗というかですね。
あとね、テーマ的な話すると、
うん、
まあ、寄生獣って要はなんつうんだろう、なんだろうなって言ったら、ね、人間って何とかさ、
うん、
人間の存在って何とかさ、うん、その地球規模から見た時に、
うん、
こんな罪深い人間だけど、
うん、
それでも生きるんだ的なさ、うん、なんつうのかな、テーマというかさ、
うん、
メッセージというかさ、
うん、
だって今回もそれは最後に言ってくるんだけど、
はい、
たださ、あんまり人間の負の部分って描いてないじゃん、
うん、
だから、うん、そんな人間って悪くないよって言われても、そんなに悪くない、その悪くないの部分が出てきてないから、あんまりそこが効いてないんだよね。
やっぱ2時間でさ、うん、その登場人物を出す段階で、その要は普通の人間がさ、今回で言うとあの橋本愛しかいないわけです、
うん、
原作だとさ、いろんな人たちが出てきて、あの特に後半で一番重要な役割するババアね、まあ、今回は俺ババアが橋本愛になったと思って見てたんだけど、やっぱあの尺でね、寄生獣のそういう要素を全部入れるのはまあ無理っていうのは分からないでもないんだよな。
環境のテーマとさ、
うん、
あと母性っていうのを結構大きく出
してるよね、
うん、で人間の存在、
うん、
地球観点で見た人間の存在とかさ、結構テーマがいくつもさ並列で出ちゃって、
うん
うん、だからどれも、
うん、
中途半端だから、
うん、
なんかどれか一個に絞るべきだったね。
ああ、なるほどね、
うん、
そのまあ予算ないなりない、尺も予算もないんだったらそこを絞って、
まあ尺とか予算とかそのストーリー的に立てるところ、立てるテーマを一つに絞ってやるべきだったね、
まあ、結局やっぱ立ったのは母性だったね。そうすると
でも母性もそのなんか多分山さんたちの作戦としても、おそらく人間とはみたいな大きな話まではいけないから、
うん、
もうちょっと身近なテーマにしようっつって、多分母性を前面に出したんだよね、うん、多分その前回のお母さんの話とかもさ、かぶらして、で今回の深きょんじゃなくて深津
エリさんね、はい、
深エリとさ
ちょっと間違えてねえみたいな言い方すんじゃねえよ
な、母性と絡めて、
うん、
で最後もあの染谷君にさ、あの浅野忠信の夏のあの泣き殻みたいな赤ちゃんに抱かせるとか、こう母性っていうのはクローズアップはするんだけど、だったらもう本当は母性に特化しちゃうとかさ、変に環境みたいなさ、なんかこんな人間だけど生きてくんだとかさ、あと共存とかさ、 そこはもうどこかやっぱ欲張らずにオミットしてどっか一個に絞った方が良かったんじゃないのって気はしますけどね。
だからそのこの岩明仁さんがさ、原作者がさ、寄生獣はその終わり方がすげえ幸せだったって言ってるのね、いやその全くその外部からの影響とかあの圧力とか何にもなしに、そのお話の要求する長さで終わらせた方ができたって言ってて、もう今回その寄生獣の歌
は、
まあ、その通りだなっていうのを実感することにはなっちゃうよね。でまあこれも最初の第1部の時に言ったけど、やっぱその原作の強さ、ストーリーの強さが本当に際立つという結果にはやっぱなっちゃってね、結果的に。
だから戻ると、原作が強いから、他の映画も、それは悪くならない
よね、そこそこまでにはいく。
でもそうなると、だからこそ実写化する意味ってあるのって話なんですよ
ね。そうな、
小説を映画化すると意味があると思うね。それは映像化ってことなんです
よ、小説にないものだからね。
漫画の場合はだってアニメ化っていうさ、そのストレートなね、その映像化の仕方があるわけじゃないですか、にもかかわらずわざわざ実写化するっていうことに、なんか意味とか意義はあるのかっていうのが、なんかね分かんなくなっちゃった
なあ。しかもね、今回みたいな寄生獣みたいなさ、もう20年近く前にさ、もう完璧な形で終わってるものをやるのはね、一個その、まあ、この作り手の視点としてはあるのは分かんないね。その
まあまあ、だからネタ探しはしたらいいと思うけど、なんか意味があるのかなっていう気はするよね。
なんで僕らは見に行きたく、見に行ったりするんだろうね。
話題性だよ、そこはやっぱりね。
実写になったらどうなるかっていう。見せ物的な。
あの寄生獣が実写化されたらどうなるんだろうっていう興味あるじゃん。
なる
ある。興味は引けるんだよ。で、実はお客さん来るじゃん。だけどそれって売り手の理屈っていうか都合じゃん。じゃあ実際その実写化された作品を見たことで、そのお客さん側の視点から言うと、そこに意味はあんまないよね。
そうね。
もっと言うとその映画の文化ってそのものを、から見たらもっと意味がないよね。
結局その若い観客がその映画で見て、じゃあ原作読んでみようとかさ、そっちの流れは多少あるのかもしれないけどね。
あ、逆の、
ね、逆にその原作の方に戻っていくというか。
まあそっか。
まあそれがその映画化の意義として言えるかどうかっていったら超微妙だけど。
まあ確かに実写化されなかったら、今深夜でさアニメ化されてる、それもなかったからな。
まあだからそういうね、その意味ではまあそれがその映画としてね幸せな成立の仕方なのかは、
成立の仕方かなっていう気はするんだよな。
それはそれはあるね。
一個あるとしたらイニシャル D みたいなやつを実写化するのはちょっと意味がある気はするのね。
イニシャル D ってアニメ化されたよ。
アニメ化されてて
実写化されてないっけ？
されてんのかな。いやいや、されてるかもしんねえけど、いやちゃんとちゃんとよ。
ビデオ作品ですげえされてそう
だ。されてそうだ。多分いや多分ある。
ありそうだ
な。多分あるけど、いや、そうだ、さあの車のアクションとかをさ、実写化するってのは意味ありと思うのね。この寄生獣みたいにさ、単にアニメの表現と同じようなことを CG でやりますっていうことに何か意味があるのかっていうと、そこはない気がするんだよね。いかに CG のクオリティを上げても、所詮はアニメの代替でしかないから。
逆になってんだろうね、その CG のクオリティが上がったからやりましょうみたいな。
まあまあそうなんだろうね。でもそれって別にさ、見る側からしてみればさ、それもアニメ見てる時とさ、
変わんない。全然関係ないからね、そこは。それはそうだね。この話するとさ、でも山崎さんの存在意義の話になってくるけどね。
永遠のゼロあるじゃないですか。
まあまあ。
俺は小説、まあ、小説からだから。
そうか。
あんなだっけ。オールウェイズこの前やってましたよ。
やってたね。
あれ
寄生獣もやってた
よ。あのだっけ、シックスナインだっけ。オールウェイズ
プレイか。
オールウェイズシックスナインじゃなかった？
ちょっと違うよ。オールウェイズ、忘れちった。
あれ俺初めて見たんだけど、テレビで。毎回あれな、10話 吉岡さんはあの子供を追いかけんだ。毎回やるんだ。
やっぱ走らせた方がいいんじゃないか。
毎回あの下りあるよな。そ
う、あれはだから、まあ、ある意味その CG を入れたトラさん的なさことを目指してんだと思うけどね。
お役者さん。まあ、オールデイズはだから意味があると思う。意味があるというか、あれ別にだってあれがああいう作品だからね。うん、あれから作ったものだから、うん、だからあれじゃ別に意味がないとは言わない。だってそういう作品を作ったっていうことだから、うん、まあ別にいいんだけどさ、今回寄生獣ってその漫画原作を実写化することに、特にこれ系のさ、うん、アニメでやれることをまあまあ CG でね、クオリティ高くやりましたよってことに何か意味があるのかっていうさ、
またそこに戻ってきちゃうね。
っていうのをずっと見てる間考えてたんだね。感じるものとか得るものってさ、うん、アニメ見てる時と何も変わらないよね。むしろさ、気になる部分がある分さ、
そっちに気になるからね。いや、そうな。あとはまあ一個俺が思ったのはドラマ化とかね。
え？
ドラマ化。
連続？
連続で。にしたらまたちょっと違うのかなっていうのは、俺はそのストーリーの端折り具合を見て思ったのはある。あ、ね、
いやでも連続ドラマでちゃんとストーリーを終えたとしても、うん、アニメでいいじゃん。毎週アニメ見りゃいいじゃん。
そうね、
なんなんだろうね。うん、アイアンマンは実写化する意義は感じるんだけど、ハルクにしてもさ、アメコミ系は実写化することになんか何かしら意味は感じるんだけど、なんか日本の漫画さ、いやまあ失敗してるのはもう論外ですよ。デビルマンだなんだは論外としても、仮にクオリティをある程度保って作ったとしても、実写化自体になんか意味があるのかなっつーさ。
まああのね、今そのアニメ化されて実写化もされてっていうと、これピンポンは割とそういう意味では実写化なりの意味があると思っ、今思うんだよね。なんだけど、
いや多分ね、それピンポンのね意味を感じるのは分かんないけど、うん、おそらく原作とは違った風味を出してるからなんだ。
そこだと思う。
そのスーパーカーを使ったりと か、うん、
あとやっぱり役者のね、その久保塚くんとか
だし、雰囲気というかさ、うん、感覚としてはさ、松本太陽の雰囲気とは全然違うじゃん。要は全く別物だから、だから
話はピンポンなのにね、
別物の作品として見られるから、うん、意味を感じると思うんだけど、うんうん、今回の寄生獣に関してはほぼトレースと言っても過言ではないくらい、うん、原作の邪魔はしませんでしたよねってことでしょ。
褒めていくとそうなっちゃうんだよね。
だからそれに何か意味があるのかってことだよね。
そうだよね、うん、だからもう一個、例えばそのね、全然違う新たな寄生獣を作る方向で、まあそうな、ただ俺さ、すげえトラウマがあってさ、トラウマっていうかさ、前に漂流教室が実写ドラマ化された時に、プロデューサーが、全く新しい、
なんだっけ、ラブレターだっけ、
もうね、岩井俊二にも謝れっていう感じなんだけど、全く新しい、なんていうの、その、漂流教室を作りますみたいな意気込みを語ってたんだけど、
関谷が主役なんだもん。
そうそうそうそう。だから、そのね、やっぱその作り手が動画の都合でさ、
最後まで土地狂わないしね。
子供
を殺そうとしないしね。
子供をはめらせたりしないからね。
急に大麻吸ってさ、子供を殺して回るってさ、久保塚君がさ、ならまだわかるけどさ。
いや、だからね、その、作る側としてさ、何かをリニューアルするとか、全く新しいものを作り変えるってさ、すげえいい言い訳だけど、やっぱ往々にしてそれってね、原作を結果こう、
だから
落としめる結果になること
もあるからね。難しいというか、なんつうか、今回は複雑だなと思ったのは、うん、原作レイプは怒られるか文句言われるし、うん、原作を手厚く扱ってまんまトレースしたら下で実写化する意味が感じられないし、
ジレンマですな。
っていう考えを受けましたね。感じはしましたね。
なるほど。あ、トータルで言うと、楽しめました。
どうでもよかったです。
あ、そうですか。
意味を感じませんでした。あれを見ている2時間の意味を感じられませんでした。
僕は一作目を反芻しながら見てました。
それに何か意味がありましたか？
意味、まあ、強いて言うならはしょりどころとかそのアレンジの仕方でやっぱ全然変わってくるんだなっていうところかな。
それってさ単なる確認だよね。
いや、もうそれは本当そうだと思う、
ね、
う
ん、意味なくね確認しに行くだけでしょだって
でもさそういうこともあるんだよっていうのはあの美術品とかさ、うん、芸術作品を見に行くときに、うん、これはあの庄司貞夫さんの言葉なんだけど、うん、確認しに行くお客っていうのは必ずいるわけ、
うんうん、
そういう人は何をするかっていうと、うん、本物を見て、うん、教科書でパンフレットを見て、うん、あ、ある、
うんうん、
っていうことでそれがもうエンターテインメントというか、うんうん、楽しみになってる層っていうのが一定数いるんですよ。
ということは確認してよし邪魔してないっつって、
そうそうそうそうそう、
満足して帰る人には意味があったと、
そうそう、悪くないっていうとかね、そこでもうそれがエンターテイメント。
でもさそれはさちょっと違うのは、うん、そういう人もいるってことでしょ、美術品に関しては。
そうそうそう
そう、で今回の寄生獣はそれ以外の見方がなくない
いやだからそこは俺も分かんないよ。だから
そもそもだって成り立ちがそうじゃん。
ん、成り立ち、
だって美術品は逆でしょ、アプローチが。もともと美術品があって、
そうそうそう、うん、
それを写真に撮ったのを見てる人が行って確認する。
そうそうそう、だから元も逆だよね。小説の方、あ、ごめん、今回で言ったその漫画の方がその美術品ってことだよね、
うんうんうん、
で方向はまた逆
だよね、
うん、それは分かんねえんだけどね。
確認でしかないよねそれってなんか意味あるのかなっていう、文化としてね。いや、だからその、なんていうの、くろうと目で見たら、つなぎとかさ、
うん、
そういうのをじゃ細かく見ていくって言ったら、いろいろね、
うん、
どんな作品でも、
まあ、映画的
意味はあるよ、ね、意味あるけど、映画って文化として、
うん、
その意味を思いつきませんっていう感じ。
いや、だから、あれだよね、その、もう山崎さんはさ、ちゃんとした映画が撮れる人っていうことは分かったから、
うん、
あとはもうオリジナル作品だよね、次は。
今までも結構撮ってきてますけどね
あれそうだ
っけ、オールウェイズってそうでしょ、だって
オリジナルじゃねえ。
あ、そっか、あれそうか、そうだ、オールウェイズもそうだよ。
そうだよ、だから漫画だよ。
あ、でもオールウェイズはまた全然違うっちゃ違う。
あれはだからピンポンに割と近いと思う。
そうだよね、
うん、全く違う、う
ん、なんならいいんだよ。だから
CG を使ったの
あれは リターナーはどうなの。
リターナーはどっちなんだろう。でリターナーは俺そんな嫌いじゃないけどね。
あ、そう
実は
どうなんだろう。
いや、でもリターナーも言ってしまえば、今今回はさアニメというか、ごめんね、漫画の原作があって、うん、それをうまくあれにしたって言うんだけど、うん、リターナーってやっぱそのハリウッドアクション SF とかさ、うん、もうすっげえなんかうまく日本でも作れるんだっていうふうに見せてくれたっていうのがまず一個あるんだよ、うん、意義として、
うん、でやっぱりのようなものをやってるってことだね、全てにおいて。
だからこそ次だよね。
え？
いやいや、俺結構なんか期待してんだもん。だから山崎。
あ、だから今回ので株が上がった
って。あ、完全に上がった。
だから一つ言えるとしたら、山崎さんにとった意味があったんだね。
あ、あったあった。絶対あったと思う。
おめでとうございますということで。
はい。
点数は。
はい。ね、今回単体で言うとやっぱ3点です。ただ寄生獣トータルで見てほしいって山崎さんも言ってたんで、それで言うとまあ4点でしょ。4点上げてもいいと思う。
うん。
次に行きたい。
次に行きたい。
いや、少なくとも山崎監督がまたなんか、例えば次ね、オリジナル撮るって言ったら絶対見に行くもん。
だってそれを言うんだったら、うん、今までの作品は全部見てないとダメだよ。
あー、あれ。
だから、ドラえもんを見に行けよ。
うん、ドラえもん見てない。
見に行けよ。もしくは借りろよ。
わかったわかった。それは、こんだけ褒めたからね。ちょっとそこはじゃあ責任持って借りますわ。はい。
じゃあ。
あれはちょっとキノピオって、あのなんかヒノキオって山崎監督だっけ？
知らない
。 あれは違うわ、石井達也。
カールスモーキー、
カールスモーキー石井だ、確か。
あ、そう？
もうごめんごめん、
知らない、ま
あ、それはいいですわ。
はい、
はい、あ、でそれであのすいません、いいですか、あの、はい、ちょっと時間なかったんでお名前だけなんですけど、
はい、
お便りいただいた方がいますんで、はい、カルシファーさん、 TK さん、少年 Z さん、民道さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。はい、で、次回の映画が、
はい、
チャッピーと、
はい、
Z アイランド。
はい、またゾンビと SF っていう。
初めてですよ、品川監督の作品取り上げるの。
そうだ
ね。っていうか、僕初めて見ます。
すごいね、なんかね、楽しみだね。
楽しみでございます。で、 こんな番組を初めてね、
はい、
聞いていただいた方も、
はい、
でも大作ですから寄生獣、初めて聞いたと、
そうですね、
なんじゃこれだと思った方もいると思うんですけども、はい、この番組はなんとですね、本を出しています、
はい、出版しております。
なんて本でしたっけ、
人生を狂わせる10本の映画という
タイトルです。本を出していますのでですね、
はい、
なんとAmazonさんでベストセラーになりまして、
はい、
ちょっと前ですねAmazonさんの方からあれ言っていいのかな、
何
推薦図書みたいな、
マジか
にしていいですかみたいな、
おいおい、ちょっとちょっと
来て、
もう初めて聞いてるそれ、
ちょっと上から目線な感じで来てしてやってもいいけどぐらいの感じで来て
アマゾン様ですからね、
でも全く売れてないにもかかわらず全く売れて、最近はパッタリ売れなくなってしまった本がありますので、ぜひですね、ご興味のある方は手に取っていただければと思うんですが、これはアマゾンの Kindle で、
まあ、電子書籍ですね
、はい、でスマホでも見れますし、はい、Kindle でも見れますので、でこのシネマ同じ語りのブログからバナーがあったって買えるようになってますので、
はい、画面の、
右上の方にありますので、はい、そちらからぜひぜひ、手にしていただければと思います、はい。